ヨメさんがポロって言ってしまったのが、インスタもやってて。
あ、来た。
来たよ。
親戚バレ
ー。親戚バレー、身バレーだよ。で、名刺も作ったんだ。
おー。
ラボット用の名刺です。
はいはいはい。
言われたからあるかなって言って出さざるを得ないじゃないですか。
はい、はい。
出し渡して、ふーんってやっぱり。
まあそらそうよ。
大変なことしてくれたなと思えんで。まず。
バブル氷河期ラジオのぎつ R。
どうも皆さんこんばんは、トー横名人です。本日も港区某所よりお届けしております。お相手はいつものように私トー横名人と、今日も板橋区からこの方です。
どうも皆さんこんばんは、ポリンスキーです。
どうもどうもですよ。
どうもですよ。
まあ、いつもポリンスキーさんに会うと、
はい、
同級生だねっていう話をしているんですけど、
はい
はい、うん、あのこの前ね、
はい、
ちょっとまあ景気の悪い話なんですけど、
はは、
うちのお兄様の一周忌だったんで、大阪にちょっと帰省してたんですよ。
法事ってやつですね。
法事ですね、一周忌でね、はい、そうで、ちょっととんでもないことを、
うん、
うちの嫁さんが言っちゃったんですよ。
あ、奥さんも連れてった。
あ、もちろんもちろん。それはいや、それはそれ、一周忌、義理の兄貴の一周忌に来ないなんてないでしょ。
あ、そうですか。なんか結構デブ症なイメージを持ってたんで。
デブ症な、
うん、
いやいや、デブ症じゃなくて、いやいやいやって言いながら、いつも、はい、いやいやいやっていうか、気が重いって言いながら、はい、まあ、
それでもちゃんと来てくれるじゃん、いいじゃないですか。
いい奥さんですよ、
ね、いい奥さんじゃないですか。できすぎた奥さんですよ、あなたには
ね。え、本当にそう思いますよ、はい、なんだけど、
はい、
まあお墓にね、
はい、
納骨をして、
うん、
納骨式も済ませて、う
んうん、あ、え、お、納骨って一周忌にやるもんなんですか。
あの時と場合による。
あ、
一周忌にしない場合もあるし、まあ、何年か経ってからっていう場合もあるし、
はいはい、
まあ、分骨してたけど、分骨してたやつももう一緒に納めるっていうので、
うん、
まあ、納めたんですけど、
はい、
でその後で、まあ、直らいと言ったらいいのか、当然あの、うん、基礎寺的なところで、
はいはいはい、うん、
法要の後の精進落としの、
あ、はいはいはい、
まあまあ、まあ、
ありますね、
やるじゃないですか、法事といえば、
はい、やりますね。
基礎寺的なっていうか、まさに基礎寺だったんですけど。
あ、基礎寺いいじゃないですか。
基礎寺ね、
美味しいですよ。
美味しいですよね、
うん、すき焼き。
その時にしか行かないからね、基礎寺って。
ああ、
基礎寺ってプライベートで行く、
ね、行かないですね。
行かないよね。
行かないですね。
行かないよね。
行かないですね。
まあ美味しいよね、はい、でも基礎寺ね、そういう時にプライベートで行くかなって言って行かない。
全ての法事を吸い取ってるんじゃないですか、基礎寺
が。全ての、そうですね、吸い取ってると思う。
はい、
でも近所の基礎寺も、まあ多分年寄りいっぱい死んでるんだろうな。
ああ、
基礎寺がやっぱり商売繁盛してて。
あ、そうなんだ。
行けないんですよ。
なんで？
ちょっと離れた堺の方まで行ってて、
はい、はあはあ、
遠いなっていう。
それでも基礎寺に行くんだ。
基礎寺に行く。いやいや、やばい。て、やばい、安牌じゃないですか。
まあまあ安牌です
ね。で、兄嫁が設定してくれて、うんうん、で、まあまあ普通にね、
はい、
うん、あの、おいっ子みっ子に、どうしてんだとか、
はい、ああ、いいですね。
まあ聞くわけです。
はい、
で、みっ子がね、
うん、
大学院生なんですけど、
はいはい、
おっちゃんとこ、大学院生ですけど、こんな言い方なんですよ。
ほ
う
ほ
う
ほ
う、おっちゃんとこ、ペット飼えへんのって言われて。
おお、なるほど。
来たよ。
来た。あ、もうで、来ましたね。待ってたかのごとく。
待ってたかのごとくなんだけど、嫁さんは、言うの言わないのっていうことを、
はいはい、
すごい、どうするどうするっていう、私に聞いてたんですよ。
うんうんうん、
まあ、言ってええんちゃうかって思って。いや、ロボットのペットを買ったんだと。
うんうん。
まあ、このポリンスキーさんと話すときにラボットの話はするんですけど、はいはい、今日はラボットの話メインじゃないからね、
うんうんうんうん、
いや、ラボットっていうのをね、
ほう、
買ったんだよ、
おお、
めいこちゃん、
はい、
ほうってなるじゃん、
うん、
やっぱりいっぱい写真見せたら、あ、かわいいねってやっぱりなって盛り上がるんですよ。
はいはいはい、
なら名前なんて言うのって言われたんですよ。
おお、
言わないよこれは。
はいはいはい、
言わないけど、
うんうん、
言ったんです、
はい、
で嫁さんがポロッと言ってしまったのが、インスタもやっててって。
あ、来た。
来たよ。
親戚バレ
ー。親戚バレー、身バレーだよー。で、名刺も作ったんだ。
おー。
ラボット用の名刺です。
はいはいはい。
言われたからあるかなって言って出さざるを得ないじゃないですか。
はいはい、
出し渡して、ふーんってやっぱり。
まあそらそうよ。
大変なことしてくれたなと思えんで。
まあ、え、
まあ、だから、それで、はい、 検索するかしないかはあなたの自由じゃないですか、
はいはい
ね、でもやっぱり気になるじゃん、
うんうん
うん、ただ甥っ子めいっ子のインスタがあればやっぱりおじさんとしては見に行くだろうなっていうのも
まあそ
ら
そう
あるけど、うん、ああ行っちゃったなと思って、で逆にそのめいっ子は、うん、まああまり隠すことなく私こんなんでこの大学の卒業のやつ大学の公式のやつで出てみたいなことを、
うんうん
ね、卒業式のやつ写真出ててみたいなことは、はいはい、明けすけに言ってくれて、うん、ああよかったねとかっていろいろ話してたんだけど、でまあまあ特に何も起こらず、
うんうん、
まあ、起きるわけもないんだけど、はあ、こっそり見てると思うんです、
はいはい見てるでしょう、
兄の実家で、
うんうん、
おっちゃんとかこんなとこ行ってたんやとか、
うんうんうん、
出来合いしてるなとか、
まあ
ん
な、うん、あ結構高頻度で更新してるんですね、
そこまでではないけど、はあ、まあ1週間に1回とか、
はいはいはい、
2週間に1回とかぐらいですよ、うんうん、ラボ活はね、
はいはい、ラボ活
ネットラジオも私あるんで、
はい、
ポッドキャストもあるんで、
はい、偉いですね、忙しいな、
忙しいですよやっぱやることね、
はい、
いろいろね、
はい、
ほんなら今週の週末らへんに、うん、甥っ子のインスタのアカウントとおぼしきところから、
うん、
友達のフォローをしましたっていうのが来たんですよ、
お
おって思うじゃないですか、
うん、
で甥っ子はめちゃめちゃヤクルトファンであり、
あそうなんだ関西 で
関西でなぜかね、でそれに飽き足らず最近は J リーグまでも足を伸ばしていて、
おうおうおう、
しかもそれが長崎なんです、
長崎
長崎
長崎に
J リーグのチームジャパネット高田の、
はいはい、あ
の
チーム新しいスタジアムだ、
V ファーレンかな、
はいはい、
V ファーレンかな、
うんうん、
なんでお前そんなとこやんねんって思ったけど、うんうんうん、そんなやつでそういう活動しているアカウントがどうもあるっぽい、
うん、
ただ鍵付きなんです、
お
偉いね、
お
鍵付きだけど、
うん、
そこに来たやつはあの今時のあのインスタのアカウントの説明ってあるじゃないですか、
うんうん、
例えばオタクだったら成人済みとか、
うんうん、
誰々推しとかって書いてるじゃん、
うん、
でそこで今時におったのがあっ圧倒的ほにゃらって書いてるのはアルファベット4文字でした、何でしょうか、
え圧倒的、
うん、
4文字、
うん、
アルファベット、
うん、
え何だろう、
あのね MBTI の属性を書いてるんですよ、
お
おおお、
なんか見たことある、
今時、
うん、
今時の大学生じゃない、社会人1年目だ、
すごい浅井亮の小説で見たわ、
そうそうそう、あ何者
じゃないけどインザメガチャーチ
で、インザメガチャーチ
そんなのあったわ、なんか
今時だなと思って、はいはい、うーんフォローされたからこれはフォロー仕返しとこうかと思って、うん、フォロー仕返すじゃないですか、もっとバレてるからねこっちは、おじさんのアカウントは、
はいはいはい、
おじさん夫婦のアカウントは、うんうんうん、焦って、でただ、
はい、
俺明け方に目が覚めてあーってちょっとスマホ見てたら、うん、そのフォローされたっていうの気づいたんですよ、
うんうん、
夜中にフォローしたっていうことはこれ多分あいつ甥っ子が寝ぼけて押したんじゃないかと、うんうんうん、しかも鍵付けアカウントですよ、
はいはい、
そんなものをおじさんに見られたくないじゃないですか絶対、
うん、まあね見せたいのかもしれない、
いやってすっごい考えて、嫁さんもう明け方だから別に嫁さんに相談することなく、うん、で朝に通勤してる途中に甥っ子にLINE でね、 LINE はしてるんで、
うん、
あのインスタのフォロー来たけどあれ5タップって聞いたら、
はい、
5タップです、びっくりマークだわなってフォローも解除してあげましたよ、
お、
うん、あのフォローリクエストもなくして、多分でもあれフォローしおじさんに申請してしまって通じたらフォロー取り下げてくださいとも言えないもんね、
まあ言えないよね、
うん、
もう捨てるしかないよね、
捨てるしかないよねそのアカウントね、うん、何かの理由があって、うん、俺もそのインスタのアカウント一瞬捨てようかなと思った、
はいはい、
うん、
MBTI は調べたんでしょそれ、
いやいやもう別に何もそのよく分からへないじゃないですか、あの MBTI 覚えれないですよ、はあ、覚えてますポリスイさん、
いや知りません、
やってもいない、
なんかやったことはあるけど
覚えてない、覚えてない、うん、僕なんか提唱者か何かでしたね、
おう、
うん、だから
なるほどだからその甥っ子のやつを属性を確認したでしょ、
うん、
あなたは
してない、
あしてないんだ、
あでもね属性までは多分フォローしなくても見えるんです、
うーん、
まあ、属性っていうかあの、
うん、
ヘッドラインっていうかあれはね、 だからまあね、この1年ぐらい前に兄貴が亡くなった時に、あの兄貴はかたくなに LINE を家族でやらなくて、家族のグループからもハブられてたのに、
うん、
俺はインスタまでフォローするのかと、
うんうんうん、
やつがたどり着けてなかったところまで行ってるんだなと思うんだけど、
はい、
おじさんのインスタグラムをフォローする、
はい、うん、
でもなんかちょっとわけがわからないじゃないですか。
ああそうですか。うちはね、ちなみにうちの親戚は割と仲良くて、
うん、
なんかめっちゃうちはでもまあ年寄りばっかりやから、
うん、
Facebook ですよ。
あのポリンスキーさんのお兄さんの Facebook が僕上がってきましたよ。
そうでしょ、うん、お兄さんもいるし、いとこもいるし、うん、てかいとこも3人ぐらいいるし、
うん、
あのいとこ の, あの奥さんとかもいるし、
うん、
いっぱいいます。
もうそれは、はい、あのフォローはし合ってる、あ
し合ってますね。
ポリンスキーさんも、
はい、両方し合って、
まあ、ポリンスキーさんのあれ Facebook の内容だったら Facebook はまあいけるかな、
うん、
おじさんゾーンだから。
そうね、
うん、インスタどうですか、甥っ子めいっ子にってなったらできそう。
甥っ子めいっ子のインスタとか絶対知らないですね。てかそういう話題になんないですね。
教えたくないし相手方もね、
うん、
う
ん、相手方も教え、まあ、正確によると思いますけど。
いやーだから怖いなと思って、
うん、まあ、鍵付きにしてるってことはまあ教えたくないですよね。
ないんですよね、うん、だから結構だからスマホを触るときに夜中触って意図せずにフォローしてしまうとかってあるじゃないですか、
まあ、あると思いますよそれは。
危険だなと思って夜中スマホ触らん方がいいよってい
や夜中触るでしょうよ。
いやいろんな人に言いたいなと思って、はい、うん、で本題はこれじゃないんですよ。
はいはい。
ただいやまああの実際にインスタとかフェイスブックとかやってんのって、うん、
はい、
だんだんだんだん年齢上の方がやってるよとかっていうのも、はい、まあ実際にあるし、はい、まあ、ラボット界隈のフォローをしてる人も、うん、結構年上の人も多くて、うんうんうん、まあやっぱりお年寄り特有のメール文メール文みたいな、
はい、
まあ、おじさん構文みたいな、
はいはい、
絵文字いっぱい使ってるなこの人みたいなのが多いんですけど、まあ、なんかそういう風なものに対してやってることの恥ずかしさ、うん、
恥ずかしい、
恥ずかしい、なんとなくっていうのと、うん、なんだろう、思ってた大人じゃないじゃないですか自分たちの今姿ってい
やどう思ってたのか全くなんか覚えてないというか、
俺こんな50過ぎて、
はい、
あなたとマイクを挟んで、
うん、
機器として音源を上げてるっていうのが、
はいはい、
やってて恥ずかしくないのかなって思う時が
なるんだ、
たまにあるんですよ、うん、
あ自分はそれあんまないですね。なんか
いやっていうのは、
はい、
でこれなんでこれ改めて痛感させられたかっていうと、うん、
はい、
ゴールデンウィークに、またこれゴールデンウィークの話なんだけど、
うん、
友近と千葉雄大の朗読劇を嫁さんの趣味で見に行かされたんです、うん、付き添いで。まあ面白かったんですよ。内館牧子の老害の人っていう小説があるんですけど、はい、その朗読劇で、千葉雄大が一人八役やるんですよ。
はい、お大変やな。
友近も同じぐらいやるんですよ。
うん、
で、老害の人って何かっていうと、玩具メーカーを一代で、盛り立てた社長が、
うん、
会長になって、
うん、
もうすごい厄介払いされるんですけど、うんうんうん、まあでも会社にいたいからっていうので経営戦略室みたいなことを言われてかっこいい名前の市長になるんだけど、うん、会長はね、
うん、
ただそこでなんかもうシルバー会みたいな感じのおじいさんおばあちゃんの呼び寄せてくるんですよ、その会長室に、
うん、はい、
経営戦略室に、
はい、
そこで、若葉の会みたいな会を開いて、あのカメラの趣味の人とか俳句の趣味とかの人とかがなんか盛り上がって若葉の会頑張るぞみたいな感じでやってるのって微笑ましいんだけど、何かちょっと恥ずかしかったりするじゃないですか。なんかこのいやお達者ですねって言いたい反面、なんだろうな、こうなんとかの会頑張っちゃうぞみたいな感じのノリってあるじゃん。
あるある。それはね結構数あると思いますよ、それは。
いや、あるの、うん、あるの。でもそれを否定しちゃうと、
うん、
人の取り組みを否定しちゃうことになるからなんだけど、なんか恥ずかしいのよね。
うんうん
うん、 俺らこれからなんとか組なーみたいな感じでトトを組むって言ったらかっこいいけど、はい、なんかコミュニティを作るのはまあいいんだけど、はい、それが自然発生的に、うん、あ、なんか知らんけどいつもこのメンバーでなんか飲んでるよね、
うん、
で言うんだったらいいんだけど、そこで急に名前を囲って
なるほど
チームにして、
はいはい、
挙句の果てにはなんか T シャツ作ったりとかした
そんなことありますか。
いや、あり得ると思うの、
はいはい、
でその若葉の会みたいな、うん、まさにそういうことやりだすんです、うんうん、千葉雄大損するおじいちゃんが、はいはいはい、また千葉雄大上手くてそれ痛々しいんですよ、その うまさが。それ見てると、
うん、
まあインスタもそうだけど、
はい、
なんか何ロギザールって言ってこんなことやってて恥ずかしくないのかってい
やもう同じことですよ。
いや同じことなんですよあのノベリティ作りましたっていうのと、はいはい、若葉の会も多分そうなんだけど、うん、まあただラジオやるぞってやってたわけだから、
うん、
急になんかこうトトを組んでチーム何々でーす僕たち頑張りますみたいな、
うん、
感じやってるのはないから、まあそこまでではないかなと思うんだけど、
うん、
恥ずかしいな。
あれなんかネットラジオでトトを組んでませんでした、なんか。
ああ参加してないいやトトを組むのはいい、はい、いいのはいいんだけど、はい、求められてもまあ求められてもないのか何なんだろうな、うん、なんか急にね、
うんうん、
チームを作る恥ずかしさってない。
あだからそのどっちかというと我々って自分からそういうの作らないタイプの人じゃないですか、
うん、そうね
今までそんなことしたことないじゃないですか。
まあ僕はやってるけど、
うん、やってるんだ。
ラジオっていう器でね、う
ん、
はね。
まあまあまあそうだけど、なんか、まあ、言ってみたらこう社会人で草野球をやったりとか、うん、チーム作ったりするのも同じ。
草野球はちょっと感じ違うかな。
あそう
野球やりたいねんじゃないですか。
野球やりたいねんっていう建前ですけど、
うん、
結局チーム作りたいでしょあれは。
ああそうなんだ、
うん、
ユニフォーム着たいっていうのはあるのかな。
まあそういう人もいるでしょう。
あ、うん、いやでもボランティアとかも結構そのノリに近いのもあるかな。
ボランティアもあると思う。それは
あるよね、うん、
やっぱコミュニティに属する需要みたいなのがやっぱあるんでしょうね、うん、なんか
そう、それがなんかなんだろう、おいえーってなるのと、うん、立ち上げるのと、なんだろう、そこでね人集まらんかった時の恥ずかしさっていうのもあるじゃないですか。
いやそれはもう痛々しいですよ。
痛々しい。
それは辛い。見てても辛いですよ。それは
でしょ、せっかく用意したのに誰も来なかったってい
やもうなんかその典型は、
うん、
クラウドファンディングで
見てらんない
全然反応してもらえないみたいな人とかを見ちゃうことあるじゃないですか。
共感性周知ってやつね。
そう、
うん、あるある。
そりゃこれではなかなか集まんないよなっていうやつとか、
うん、痛々しいよね、あるじゃないですか。痛々しいよね、うん、
やっぱそういう辛さはやっぱありますよね。なんか、
うん、いやまあなんかなってくれたらちゃんとそれなりに人集まったらいいんだけど、うん、そうなんですよ。そうだからそういうなんかチームとかなんかこういう新しい一歩を踏み出す際にサークルを作るとか、
うん
うん、チームを作るとかっていうことのなんか恥ずかしさ、
うん、
でもそれに抗わないと新しい一歩は踏み出せないっていうのも分かるし、
うん、
みんな人生が長くなってきたらそういうね、うんうん、千葉雄大扮するおじいさんみたいに、
はいはい、
やらなきゃいけないっていうのも分かるんだけど、
うん、
大の大人がこれはちょっと恥ずかしいなっていうのもあったりするんですよ、うん、それにどうやって戦っていけばいいんだろうと我々は、
はい
はい、
でもそうなっていくでしょ。そのまさにその老害の人ってすごいですね。なんか、
うん、もう
そういうとこ、そういうとこ切り取るんだ。
うわ、内館牧子はね、はい、それが痛々しいって、いや痛々しいんじゃなくて、それは結局オチとしては、
はい、
おじいちゃんが頑張っていろんな人を巻き込んで、うん、自分の得意分野のやつで、
うん、
社会貢献していって若いもんには負けんぞみたいな感じで終わったから、
うん、
まあいい話ではあるんだけど、
うん
うん、
なんかそれ以外の出口戦略あるんですかね、年寄りになって。
上捨て山でもう勝手に死んでいくとか。
いやいやいや、まあまあそれもあるでしょうけど、
そういう出口戦略もあると思うけど、うん、 そう でも結構みんなおじいさんおばあさん元気な場合もあるじゃないですか。
そうなんですよ、
うん、
まあ、多分そうなるでしょうよ私たちも。
そう、それ見るたびに、うん、あいたたたたたって思うと思うんです、
う
ん、
そう
ですね、あいたたたって思うけど自分も全く同じことやってるんですよ。
いやそうなんですよ。
そんなもんポッドキャスト20年以上やってる人に言われたくないでしょ。
うんうん
うんうんうん、うん君もやからな。
はい。
ということで。
はい。ということで。ということで。
ということで。
どういうの？
これどうしたらいいの？どうしたらいいんですか、ポリンスキーさん。
いや、これはでも、この話題は多分、今後何回かしそうな気がする。
するね。これから10年、どうやってこれの課題に立ち向かっていくのかっていうのは、
これは、うん、多分そのうち浅井亮が小説にしてくれると
思う。あ、そう、
うん、
何様みたいな。そう、
多分ここを切り取ると思う、ああいう人、あの人は。
そう、恥ずかしいんですよね、うん、それがなんとなくその延長線上におじさんのインスタを教えてしまう行動っていうの、うんうんうん、まあ、たまたまちょっと自己的に嫁さんがそれをしちゃったわけなんだけど、
はい、
そうおじいちゃんおばあちゃんのインスタみたいか、
え、
おじいちゃんおばあちゃんのインスタ見たいか。
まあ知ってる人なら見たいかもね。
いや、そう、それね、知ってる人なら見たいけど、うん、それはあ、友達のフォローするねっていうフォローじゃないわけですよ、
うんうん、
怖いもの見たさじゃないですか、
うんうん、
それは自分の父親とか母親のラブレターを見てるのと同じような感覚ですよ。
あ、でもうちの父親はね、一時期すごいブログ書いてて、
引くな。
今も残ってます。
残ってる。え、どんな内容書いてたの？
いやもう本当にうちのほらやって引退して田舎に、
うん、そうね、
あの引っ越したんですよ、うん、そこでの暮らしのどうでもいいことを書いてますよ、
うん、
まあ、今書いてないけど書いてましたね当時は。
あのウェブ 2.0 って言われた頃にね。
いやもうもっと前ですね。もっと前。
ブログ、
そう、
ブログ、何ブログやったやろ。
あ、何ブログ、あの日本ブログ村みたいなやつ。
ああ、はい、ちょっとポリスが早く発掘して保全しといてください。それ、
はい、
泣くのブログ村なんて。
いや、うちの親はすごいそれを誇りにしてて、
うん、
もうプリントアウトして、
あ、大丈夫だ、
ファイルにして、うん、あの見せてくれます俺に。
ほらポリスキー、これ見てよ見てよって。そうそう、あ、自分から見てって言うんだったら、うん、それはいいよね。
ああ、そうか。
それはもう、あの、趣味の延長で、うん、
はいはい、
あの、僕、あの、こういう人形作ってるんですとか、はいはい、その趣味の世界みたいな感じになってるから、うんうん、それは健全かもね。
ああ。
ちょっと隠れながらやってるとかってい
う。隠れながら、まあ、裏垢とかだったらそう、やばいですね。
親父の裏垢とか見たくないやろ。
まあ、それはそうですね。
何書いてんねやろ。
うん、見たいですね。
だから興味本位でしょ、
はい、興味本位。
だからそれは負の部分じゃないですか、
うんうん、そうね。
それはある意味日記を読みたいとか、
はいはいはい、
怖いもの見たさで、
今時日記的な内容をインターネットに書く人そんないないでしょ、
うん、そんなね、恐ろしいことね、うん、
うんうん、
そうなんですよ、
はい、
その共感性周知のまた違う形のもんでしょうね、うんうん、
そうですね、
うん、何があるんだろう。でもそっから先に生まれることって、
まあだからそのうちの親とかはね、
うん、
よく言うんですよ、年寄りに大事な要素が2つあると。
それはあのポリスキー、息子ポリスキーにご講説を。
いや、そうそうそう、ね、毎回言うんやけど、
帰りたくないなそのうち。
お前、はいはいって聞いてあげんねんけど、
あ、聞くんだ。
年寄りには、
うん、
ね、教養と教育が大事なんだって言うんですよ。
教養と教
育、わかりますか、この年寄りの教養と教育の意味。
教養はわかるよね。
お、わかる。
教養は、まあ、単純に今いろんなことを知っておきましょうっていう教養ですよね。あのリベラルアーツ的な話も含めて、
はいはいはいはい、
この世の中がこうなっているんだ、うんうん、歴史の話とかもそうですよね、
はい、
教育は、
はい、
意味がわからん。どういうことだろう。
そうですか、
うん、
あのね、その教養も違うんですよ。
え、違うんだ。
はい、
はあ、それはあれなのか、教養は違うんですよっていうところを全く同じような感じで言うのか、いや、ポリスキー違うんだ、教養はそうじゃないんやと。
うん、そう。
違うの。
違うんです。
どういうこと、教養。
ね、教養はね、
うん、
教養児があるってことなんです。
帰ってええか。 わかった、はい、はい、教養寺があるね、はい、で教育は教育用寺、
教育ところがあるが教育なんです。
おもろいない
やもう俺はもう膝を叩きましたね、それで。
はあって
なるほどと、その2つが年寄りには大事なんだってことを言ってて、
うん、いやまあ大事よ、ね、
確かにそうかもって。
そうない、そうならないと家出ないしね、
うん、
体動かないしね、
そう
大事大事、
そう、なんかそういう、あ、ちゃんと言語化してるのすごいなと思ってる、
ほうほう、
その大事なことを、
ほうほうほう、
うん、誰が言い出したんか知らんけど、
まあ多分どっかから拾ったかな、
そう、どっかにはまあでも年寄りのそういうメディアでは多分常識なんですよそれ。
ああ、そういう本とかあるのかな、うん、そうか、教養時間の教育行くところ、
これ
、
うん、いいでしょこれ、なんか、うん、
いい教養と教育ね、
教養と教育が大事だっていうことですよ。
なるほど、
はい、
共感性周知と教養と教育だね、
そうだね、
今日のタイトルは、
うん、
そうか、でもそれをちゃんと言っていて、
はい、
だから俺はこういう活動をしてるんだっていうので、まあ比較的ブログ書いてるのも、
うん、
ブログはそんなに悪いっていうか恥ずかしくないかな、
うん、まあちゃんと選んだ情報で出せますからね、それは、
うん、
自分でこれは外に出していいっていう、
まあ、でそれはまあ自分の備忘録でもあるから、うん、日記的なものとかそういったものを上げておくのは別に悪いことではないし、自分のためにっていう言い訳もできるから恥ずかしくない、
うん、はい、
とは思うんですよ、うん、だ急にそこでポリンスキーさんのお父さんがサロンを開きましたとか、うん、そういうことになると、うん、ちょっと恥ずかしくなってくる
のね、うんうん、わかる、
なんか歌声喫茶を始めましたみたいなことやりだすと、
うん、
ちょっとお父さん待ってってなるはずなんですよ。
まあそれはなるなる
なるよね、なる
なる、なんかそのちゃんと先のこと考えてやってんのかっていう心配は出てきますね、それ
先のことっていうと
ちゃんと運営しきれんのかと、
コミュニティができてそこで生まれるなんかいざこざがあるのを、
うん、
ちゃんとあなたの人間力で収めることができますか、
う
ん、嫌になってやめるかもしれないよって、そう
そう、だから飽きてやめるとかもあるじゃないですか、
あるある、飽きてやめるんだったらいいけど、うん、まあ、あとはその人が集まらない、
うん、それもある、
そう、人が集まらないのは一番恥ずかしいもんね、うん、いやどこまで行ってもやっぱり友達付き合い下手な人には厳しいね
まあまあ詰まるところそういうこと、
詰まるところは
そういうことでしょう、
もう若い時からのことも全く変わらない、
まあ、変わらないですよねそれは、
本質的にはね、うん、で急に大人になってからデビューしたとて、
うん、
急にそこでなんか人が集まってくる人になるかっていう、そういうもんでも、
いやそれはないでしょう、
ないもんね、
うん、
チームを作るとかっていうのが何かすっごい恥ずかしいなっていうことなのかな、
うん、
これって一重に言うと
どうなんでしょうね、
うん、
まあ、作ったことないからちょっと自分は分かんないですね、
作ろうよ、
何をですかもうそういうのはちょっと本当、そういう立ち上げる人って本当偉いなと、
偉いなと思うし、うん、チャレンジャーだなとも思うし、
うんうん、あなたはノギツを立ち上げたじゃないですか、
何回も作ってますからね。
ラジオもね。
いやまあ基本的にはあのお友達関係の延長でやってるわけですから、あんまりチーム感もないし、ポリンスキーさんに T シャツを渡したりはしてないわけでしょ。
うん、ステッカーもらいましたよ。
そう、ステッカーはあれはリスナーのためかな。
嘘つけ。嘘つきなさい。
リスナーのためかな。
嘘つけ。
名刺代わりのものかな。
ユニフォームを作りたかったんでしょう。
ユニフォーム？T シャツはあれイベントがあるから作ったっていうのはありますけど、はいはい、
うん
うん、そう、まあ文化祭乗りみたいなのがちょっと恥ずかしいのかもね、
うん、
うん、学生じゃないんだからさみたいない
やいやいいじゃないですかでも、
まあ、
うん、
だからこそ T シャツ屋さんを儲かってるんだと思いますけど、
その方がボケないですよきっとね、
ボケないのかな、
うん、
だからいつまで僕らの世代はその SNS とかをやりながら死んでいく世代だと思うんですよ、
う
ん、
まあそうでしょう、
そうだからそんなこと恥ずかしいとかっていうもんでもないよっていうのが標準に多分なってくるはずなんだけど、
うん、
思ってたお年寄りじゃないっていうなんかギャップに苦しみそうな気がする、
はい、うん
うんうん、え70歳でこんなことしてるのみたいな、
いやでもね、うん、自分がなんか予想してるのは、
うん、
そのギャップに苦しむというよりかはなんか多分年寄りも二極化していって、
うん、
今まで通りの年寄りになっていく人と なんかまあそうじゃない人、アクティブな人に、まあ、もうすでにしてると思う、二極化してると思うんですけど、
なってますよ、
うんうん、それで要は年齢でも、ね、年齢で集まる機会ってあるじゃないですか、
うん、
その時にもうすごい差出るんだろうな
っていう、おっさんっていうのと、うん、えイケてるあんちゃんじゃんみたいな違い、
そういうことですね、うん、それはあるでしょうね、
あるでしょうね、
70とかになった時に、
それ女性なんてもっと顕著じゃないですか、
いやそらそうですよ、もう、
まあ、男も大概だけど、うんうん、ってなってくると年代で集まるっていうよりもコミュニティの違いっていうのはあるのかな、多分20歳ぐらいの年の振れ幅で、
うん、
あの人年齢聞いたら、え79だったんだって、うん、みたいな、
そうで、その、うん、メディアでは、うん、そっちが取り上げられるんですよ、キラキラした方、
キラキラした、まあそりゃそうですよ、
でそうじゃない側の人たちが、
うん、
全然違うのにみたいな感じになって、
うん、
そういう人たちは もしかしたら宗教とかが受け皿になってそういう宗教とかがまた流行るっていう可能性はありそうですよね、
救済を求めて、
まあ、まさに救済ですよ、
あなたたちは本当にちゃんと正しい生き方をしていて、
うんうん、
ちゃんと誠実に生きてきたんです、
うん、
あなたたちはもっと報われるべきなんです、
うんうん、そう
っていう、
そうなるんじゃないですかね、
陰キャ教みたいなね、
うん、いや宗教はもう結構そうですよ、
受け皿はね、
すべからく、うん、
でまたそれもチームになるんですよけどね、
そうチームに属したい、
でも属した方が楽だもん、
うん、属するってことは救済なんですよ、もう本当に、
おお、それは教養違うと教育、
そうそうそれが両方一気に手に入りますからね、それ
は、おお、
うん、
そうか、
そうですよ、
確かにそうですね、うん、本当だ、
うん、
宗教やったらできるね、
うん、まあでもそう、そのでっかい版が宗教団体みたいなことじゃないですか、もう、
うん、まあそういう意味ではいろんな趣味って宗教みたいなもんですからね、
まあまあまあそうですね、
うん、
うん、
まあ、それが文化サロンみたいなもんであったり、
うん、
俳句教室なのかカメラ教室なのか、
うん、いやいやいや、
まあだからその趣味がもうさすがに盆栽とかってなるかっていうとどうなんだろうっていうので、はい、その趣味がなんか年齢があんまりエイジレスになってきそうな気がするんですよ、
うん
うん、
なるでしょう、
音楽とかも、
うん、
いや全然打ち込みやるよ俺80だけど、
うん、いやいやもうすでにいそうですね
ピコピコピコピコ、うん、うーん、でも思ってる以上にそれはすぐ来ちゃいそうですからね、
来ちゃうでしょうね、
うん、って考えたら年齢って関係ないねってなってくれたらいいけど、
うん、
見かけであったりとか、
はい、
そういったものを抗えなかったりするんでね、まあ、
それはね、
だから社会がそういうふうに受け入れてくれたらいいけど、
うん、
それはちょっと理想すぎるかなっていうのもあって、
うんうん、
20代30代のことを70歳80歳の人が共に遊んでるみたいな、
うん、
そんなキラキラしたのはよっぽど聞き分けのいいおじいさんじゃないと
まあね、
できないでしょうからね、うん、そうなってくるとまたチームっていうか徒党を組み出して、
そう、
ちょ恥ずかしいからやめてよみたいなになりそうだなっていう、
うん、
なんかだからチームを組まずになんか、あ、たまたま来たんですけどみたいな感じで軽くライトに趣味ができる場があればいいな
うーん、難しそう、
それは難しいでしょうね、
うん、難しい、
年寄りになればなるほど何かいろいろもっと語りたいとか、
うん、
自分を出したいとか、
うん、
自分のポリシー曲げたくないとかっていうのも、
うん、
多分あるだろうから、
あるかな、あるんですかね、
わからないけど、
はい、
そこをどう柔軟にできるか、
うん、
目立たぬようにはしゃがるように似合わぬものは無理をせず、
まあまあまあまあ、
川島英語、
うん
うん、
確かに、まあ、それができる人の周りには人が集まってそうな気がしますけどね、
お前で、
うん、
お前でどうですか、うん、あの教育用事があるのと、
うん、
教育用事がある人の、
うん、
人の周りには人はいますか、
人、まあ、うちの
お父さんは
ちょっと偏屈ですからねうん、ちょっとそれはあんまりなんじゃないかなと思います、多分嫌がられてると思います、
うん、
近所で、
うん、いやいやそれはどうか分かんないけど、うん、まあでも いろんな人が残した足跡っていうのは昔以上にこれからいっぱい資料的なものが出てくるはずなんですよね。それを捨てるのか、
うん、
日本村ブログ、
うん、
それでもあれかな、お父さん亡くなってから遺品整理でポリスキーさんのお兄さんとかがポイって捨てちゃいそうな気がする。
いやそれは俺もらいますよ。
もらう。
そのファイルは
ダメだ、スキャンしとかないと、
はい、
いやそれか日本村ブログの HTML データぶっこ抜いときましょうよ、
は
い、
うん、そう PDF 化しとくか。
あ、それがいいかもしれないですね、うん、
うん、
どうなんですよ。だから
どうするんですか、じゃあ東横さんが死ぬとき、
はい、
これまでのボイスデータ、
ボイスデータ
全部どうしたらいいですか。
YouTube に上がってるから YouTube が方針変えない限り残り続けるんじゃないですか、はい、あと Spotify とかも、
うんうん、
でただ X サーバーってこのレン、
はいはいはい、
ホスティングサービスは、うん、僕がなくなってクレジットカードが途切れると、
うん、
なくなります。
そうですか、
はい、
融資で引き継ぎますよ。じゃ
あみんな
そういうこと、月々1300円ぐらい払いますよ。
言うしてね、俺なんで俺が早く死ぬこと前提になってるんだって。そうなんですよ、はい、まあただどうなんだろう、音源っていつまで残るんでしょうね、本当に。
どうなんでしょうね、まあ、うん、すごい消える時は一瞬で消えるメディアではあるじゃないですか。
そうそうそう、怖いんですよ。だから Spotify がやめたって言われたらそうだし、
うん、
Apple はうちのサーバーのデータ使ってるわけですからね、うん、基本はポッドキャストでそういうもんだったから、はいはい、そうなんですよ。YouTube か、まあ貴重な音源のはずではあるんですけどね、
はい、
資料的価値のある。
資料的価値ありますかね。
ないと思う。
ありますか。
ないと思う、ないと思う、はい、そうなんですよ。まあということで、
はい、
まあこれから先このテーマは何回も話そうになるかもしれないけど、
うん、そうですね、
一言で言うと何て言ったらいいんだろう、これは。
いやこれはちょっと言語化してくれる頭のいい人を募集ですね。
共感性周知というか、
なんか急にエネルギーが出てくるのが気持ち悪いんでしょ。
ああそうそうそうそう、うん、よし頑張るぞー、
うん、
おー。
うん、すごいその何にもならないエネルギーが嫌なんですよね、きっとね。
そうで空回りしてる感がある、うん、そう、それがもう千葉雄大の朗読劇が、ああ恥ずかしいって。
ああでもそれを感じさせる千葉雄大って素晴らしい演技力なんですね。
いやいや
も
うディフォルメされてるから、
はいはい、
うん、うまいんですよまた、
うん、
いいもん見してもらったけど、まあ、嫁さんはねインスタを教えたらあかんやろって
それですか。結局はそれですか。
結局嘘やったんですけど、うん、まあ唯一のあの嫁さんの失策だったなという感じでしたね、はいはい、ということで皆さんも、
はい、
あのお年寄りの無駄な張り切りを見たときに優しく見守ってほしいなって、
うん、見守りましょうよ。それはもう
思いたいですよね、うん、
明日は我が身ですから。
本当そうですよ、うん、であとは今日用事があることと今日行くところがあることが大事、ね、
はい、大事です。
それを解決するのは宗教かもしれないなっていう、は
い、いや多分そうだと思います
ですよね。
結構合ってると
思う。合ってるな、うん、やっぱりお年寄りはね、言うこと違いますね。
うん。
うん。それでは皆さんおやすみなさい。さよなら。
おやすみなさい。